ここからは横手市提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回は麹、発酵についてお送りします。では今回麹についてお話を伺うのは、麹のスペシャリスト、横手市平賀町にある新山食品加工場の新山陽子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは基本中の基本なのですが、
はい、
麹とは一体何者なんでしょうか。
ですね、米粒のようで、実は栄養がギュッと詰まっているものです。
見た目はお米の形。
そうですね、お米と全然変わりないようですが。
なるほど。まあ、私たちの身近にある麹といえば、まあ、お米の形、いわゆる米麹だと思うんですけれども、
はい、
どのように作られているんでしょうか。
はい、それこそお米を研ぎますね、最初。
はい、
それからふかして、室の中へ入れ、室といううちでは石室ですね、そこで熱を加えたり、湿気を加えたりして、そして切り返しをして4日目で完成してと晴れて麹となります。
そうなんですね。その室という暖かい空間。
そうですね、ちょっと麹が息をしますので、ちょっと入ると慣れない人は苦しくなってきます。酸欠になって苦しくなってきます。
人がぎゅうぎゅうのところにまた人が入るみたいな、
そうですね、
そういう雰囲気ですよね。
そうですね。
ちなみに1月の上旬ぐらいに麹を作られている様子を私ブログで拝見したんですけども、
はい、
麹っていつでも作られるものなんですか。
そうですね、うちでは年中切らさずに作っております。
そうなんですね。続いて麹の持つ力について教えてください。
はい、体の調子を整えたり、またそれを食物に使うことによって柔らかくしたり栄養価を高めたりする万能選手ですね。例えばお母さんのようにその人の体に寄り添ってくれるものだと思っています。
へえ、麹はそれ単体の力もあるけれども、まあ、包み込む、
そうですね、
他の食品も巻き込んで健康にしてくれる力があるということですね。
そうですね。
なるほど。まあ、麹の食品はいろんな健康食品にも使われているので、そのお母さんのようなというのはすごい納得するというか、腑に落ちるフレーズですね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
は
い、
そして新山さんは公民館主催のお料理教室とかでも講師をされてますよね。
はい、そうです。
それから新山食品加工場のブログでもいつも美味しそうなランチご飯を公開されてるんですよね。ここで麹を使ったレシピをぜひご紹介いただければと思います。
はい、私が作るのはだいたいすごく簡単なものばかりなんですけれども、今日はラジオということで特に簡単な。
いいですね。
はい、今盛りいちごの季節なので、いちごを使った蒸しパンを教えたいと思います。
そうですね、まず材料の方からご紹介ください。
はい、材料はホットケーキミックスを 200g、 甘酒は 120cc です。ヨーグルトを 20cc、それからいちごを12個ぐらいですね、使います。で、作り方はいちごはスプーンなどで潰しておきます。葉っぱを取って潰しておきます。
はい、
ナイロンの袋とかに入れて、手でぐじゅぐじゅっとやってもいいですよ。あまり丁寧にやらなくてざっくりでいいので、そして甘酒はミキサーで攪拌しておきます。ちょっとはやっぱしつぶつぶが気になるっていう人もいるので、攪拌して滑らかにしておきます。それからホットケーキミックス、甘酒、ヨーグルト、いちご、ボウルに材料を全部入れて混ぜます。あんまりよく混ぜすぎると粘りが出てくるので、ざーっと粉の部分がなくなる程度でいいですので混ぜておきます。それをアルミカップなどに入れて 蒸気の上がった蒸し器で約15分 蒸して、うんうん、竹串を刺して何もついてこなければ出来上がりです。
おー、本当に簡単なレシピですね。
そうですね、簡単なので、あの小さいお子さんがいる方などにもすぐ作れると思うので、
うん、そうですね、はい、子供と一緒におやつを作るっていうのもいいですね。
そうですね、子供さんと一緒にいちごを潰したりするのも楽しいかもしれませんね。
そうですね、ちなみにこのいちごの蒸しパン、甘酒を使うことによってどういうふうに仕上がるんでしょうか。
甘みも出るんですけれども、甘酒を使うことによってあの生地がしっとりとなって食べやすくなります。
あ、そういえばそうですね、お砂糖使ってませんもんね。
あ、そうですね、はい、
あ、なるほど。ではもう一つおかず系のレシピをご紹介いただきたいと思います。
はい、寒くなってきた時にはあったかくなるあの煮込み料理を紹介したいと思います。スペアリブと人参のトマト煮込み。横手市には山内人参や雪の下人参があるので、うん、地元の人参を使っていただけたら美味しいと思います。
伝統野菜ですね。
はい、そうです。
ではまず材料からご紹介お願いします。
はい、スペアリブ 500g、 人参は 2,3 本です。玉ねぎ1個、トマトの缶詰を1缶ですね、ホールの缶詰です。水を、そのトマト缶の2缶分の水を使います。味噌が大さじ1/2、塩麹は 50g です。その他にほうれん草をちょっと使います。作り方です。スペアリブは塩麹に一晩漬けておきます。鍋に塩麹で漬けたスペアリブ、大きめに切った人参、玉ねぎを入れて、トマト缶、水を入れ、初めは中火で、煮立ったら弱火にしてコトコト煮込みます。肉が柔らかくなって骨から外れるようになったら味噌を加えてさらに煮込み、味が馴染んだら火を止めて皿に盛り付けます。季節の青菜を添えてテーブルに出してください。
こちらも結構簡単にできるお料理ですね。
そうですね、あの煮込む時間に気をつけてやるとすぐできますね、
うんうん、なかなか失敗のない料理になりそうですね。
そうです、私の料理は あまり難しいのがないので、割と何でも材料も割と大雑把にバンバンと入れて煮るとか焼くとかそういう感じですね。
これはやっぱり塩麹につけることによってスペアリブが柔らかくなる。
そうですね、スペアリブ塩麹につけるので柔らかくなります。そしてあの塩麹とトマトってすごく相性がいいので。
へー、そうなんですか。
はい、そうなんです。結構私はこういうトマト煮込み、夏でも冬でも塩麹味にして作ります、
うん、へー、なるほど、それも参考になりますね、はい、さて先ほど甘酒のお話もありましたけども、
はい、
明日から始まる横手の雪まつりでも何か出展されるんですよね。
はい、そうですね、今あの飴麹というので甘酒を作っているんですけれども、うん、その甘酒のあったかいのほっこり横丁で提供したいと思っています。
はい、新山食品加工所の飴麹の甘酒。
はい、そうです、
横手市役所の市民広場のほっこり横丁で出展されるということですので、ぜひこちらも寄ってみてください。
はい、
さて昨年になるんですけれども、12月には第五小学校でりんごの皮むきの講師もしてらっしゃいましたよね。
はい、そうですね。
子どもたちに伝えていきたいことやこうあってほしいということは何かありますか。
はい、ここ横手は県内でもちょっと独特の、あの発酵の文化がありまして、こうそういう地元に伝わっている発酵食の文化なども子どもたちができる範囲でいいですから、少しずつこう甘酒を飲むことやお味噌汁を食べることや、そういうことから少しずつ愛着を持ってやっていってくれたらなと思います。
今回は工事のスペシャリスト、横手市平川町にある新山食品加工場の新山陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ、今回は工事発酵についてお送りしました。レシピなどもご紹介いただきました。私もぜひ作ってみようと思います。 この番組は横手市の提供でお送りしました。
横手の冬といえば鎌倉、その鎌倉につきものといったら、そう、甘酒。飲む天敵といわれるほど栄養満点な甘酒をぜひ飲んでたんせん。
横手市では地産地消や食育活動を応援しています。ホームページ食と農からのまちづくりには横手さんに関する情報が盛りだくさん。横手鎌倉 FM では毎月第2第4木曜日の午前7時半と11時5分から横手のおいしいミッケを放送しています。みんなで横手のおいしいをたくさん食べて地産地消に取り組んでみましょう。横手の食がみんなの食卓にあふれますように。